ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。今回は経済学部准教授梅田博先生です。梅田先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。聞き手は高須敦子です。
それでは先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴について教えてください。
はい、私は専修大学商学部を卒業して、専修大学の大学院の修士と博士に進学いたしました。
はい、
博士課程修了後は専修大学で1年間助教を務めており、簿記などを教えておりました。
ああ、商学部ですものね。
はい
はい、そしてその後はいかがでしょうか。
はい、2018年4月より高崎経済大学経済学部に着任しました。
はい、そうすると今年で7年目ですか。
そうですね、気がつけば7年経って、あの指で数えてみたると7年経っておりました。はい、
はい、で、あの大学ではどんなことを教えていらっしゃるんでしょうか。
あ、はい、原価計算論と経営分析という科目であったり、
はい、
企業と会計という科目ですね。あの、まあ、会計の入門みたいな、そういった科目を教えております。
はい、では専門のお話ですが、この後改めて伺います。
はい、
今お住まいは高崎ということでしたけれども、ご出身はどちらだったんでしょうか。
あ、はい、私あの神奈川県の川崎市に住んでおりまして、あ、まあ、なんか川崎というとこう海に面しているというか工業地帯とか、そういう印象が結構強いかなと思うんですが、実はこう区がこう7つに分かれていて、
はい、
で私はその山の方といいますか、あのすごい坂が多い地域に住んでおりました。
はい、区でいうと何区になるんでしょうか。
あの宮前区というところです。
山が多いんでした。景色が良さそうですけれども。
そうですね、あの専修大学もですね、あのキャンパスがあの神奈川県 の, あの川崎の生田という宮前区の隣の多摩区っていうところなんですが、あの山の上にありまして、あの通うときは山を登っていく、キャンパスも山を降りて新しい建物に移動するような、すごいこう上下の移動が多いようなところで、まあ、坂が多いような地域でした。
はい、移動は主に歩き、あと自転車、バスなどですか。
そうですね、自転車が私は多くてですね、あの前は人力で頑張ってたんですけど、
はい、
あの途中からあの電動アシスト自転車を買いまして、あのそれで移動するようになりました。
坂はやっぱり大変ですか。
大変ですね。あのどこ行くのも億劫になると言いますか。はい、まあ、その点あの高崎市、まあ、私は住んでる周辺は平地が多いので、大学も車で通うことが多いんですけど、まあ、自転車で行くこともありまして、そういう時はもうほぼまっすぐ道で、はい、坂をこう上り下りすることなくたどり着けるんで、あのすごい気持ちよく通えてます。
坂は上り道が辛いですものね。
そうですね、辛いです ね、
は
い、
運動にはなりますけども、勉強しに行くには大変かななんて感じちゃいますね。はい、
そうですね、まあ、なので先週の学生もその入学した時よりも足に力がついて坂を上って通っているので、はい、そういう話は。で、あの今私が通ってた学部は東京に移転しまして変わったんですけど、
はい、
そういう学生時代の思い出があります。
そうですね、移動によって喜んだ生徒さんも多そうですね。
そうですね、はい、
うん、そう考えるとやっぱりあの立地って大事なんだななんて感じますね。
確かに、はい、
ありがとうございます。さあ、ここで先生の専門のお話に移ります。原価計算、それから管理会計の研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか。
あ、はい、私はですね、あの学部の時に管理会計 の, あの先生の下でゼミに入りまして、そこまで科目は勉強してたんですけど、
はい、
あの具体的にこうどういうふうにその自分が勉強してる知識が使われてるのかっていうのがよくわからなくてですね、私がついた、まあ、伊藤先生という先生なんですけど、伊藤先生は病院に管理会計の仕組みの一つであるあのバランスとスコアカードっていう、まあ、ものがありまして、
はい、
まあ、導入のお手伝いをすると、でそこで得たその病院の情報っていうのを 論文に落とし込んでいくような、まあ、そういうスタイルの研究をされていまして、
はい、
で学部のゼミなんですけど何度かその先生がコンサルをされているようなあの病院について行かせてもらってお話を伺って、大学で座学で勉強している知識っていうのが、まあ、こういう形で実際病院で使われてるんだなっていうところに、まあ、すごい感銘を受けまして、
はい、
あのそれがまあきっかけです。
あの初めて聞いたんですがこのバランスとスコアカードっていうのは何でしょうか。は
い、いろいろその説明の仕方があるんですけど、その行き先の病院で使われてたっていうのが院長のその頭で思い描いている病院をこういう方向で経営をしていきたいっていう、まあ、ビジョンとか戦略とかあのそういったものを可視化するような仕組みですね。
見えるように
見えるように、はい、見えるようにして、でそうするとその病院はその500床くらい病床があって、まあ、1000人以上働いている病院でしたので、大きな、はい、病院だったんですが、院長が何を思い描いているかっていうのを示すことによってお医者さんとか看護師さんとかあのジムとかコメディカルとかそういった方々が一丸になって経営をまあ進めていこうという、なんかそういうような形で使われていて、コミュニケーションツールとかというふうに言われていたんですが、はい、というのがバランスとスコアカードのまあ一側面であります。
そうなんですね。あの、はい、あの一般的な企業ですともうすでにそういったことをされてそうですが、病院ではあまりこういうことはなかったっていうことでしょうか。
逆にですね、まあ、バランスとスコアカードっていうのが一番最初に出たのが1992年に登場して、登場の背景っていうのが営利企業が中心だったんですね、
はい、
で営利企業なのでどうしても利益を出さないといけないと、そうすると利益に対して責任を与えられている、達成しないといけないっていうふうに与えられている管理者の人たちっていうのが、まあ、短期的な行動に走りがちになっちゃうっていう問題がありまして、例えば従業員の教育コストがかかりますので長期的にはプラスになると思うんですけど、はい、だからその従業員の教育っていうのも削ってしまったり、あるいはその研究開発のまあ費用っていうのを削ってしまったりと、まあ、そうするとこう短期的にはこう利益が生み出されるんですけど長期的には業績に良くないというところで、まあ、バランスとスコアカードっていうのが多面的な業績評価を行いましょうっていう発想で出てきてまして、利益っていうのも業績評価の対象になりますが、まあ、それ以外にも従業員の満足度であったり顧客の満足度であったり、
はい、
そういった多面的な評価を管理者に対して行うことで管理者は長期的な目線を持って経営をするっていうインセンティブが与えられると、まあ、そういう理屈で、まあ、当初登場したというもので、2000年代くらいから日本の営利企業でも結構導入が進んだんですけど、あのその後ちょっと下火。
ああそうだったんですね。
で、まあ、下火というか
少なくな
った、その後ちょっとあんまり導入率は伸びなかったと。で一方あの医療機関もですね2000年代から注目されるようになってきて、医療機関だと結構アンケート調査とかを見ても営利企業よりも導入率は高いという傾向がありまして、まあ、むしろ病院の方が使われているという印象があります。
いろんな方法手法があるんだななんてびっくりしてしまいますね。
そうですね、まあ、管理会計ってあの会社とか経営管理者にこう役立つ仕組みっていうのをこう提供しましょうというそういう発想で存在していて、まあ、いろんなツールとか仕組みとかっていうのが開発されて、まあ、そのうちの一つというものがバランスとスコアカードというものです。
はい、ぜひ皆さん覚えておいてくださいね。さあ改めてですが先生の専門について教えてください。
はい、私は授業は原価計算を持っているんですが、
はい、
あの専門は管理会計でして、あの今お話ししましたバランスとスコアカードというものを中心に研究を進めております。
はい、
具体的にはあのBS を導入している組織に、まあ、インタビュー調査に伺ってどういう形で活用しているかというものを、まあ、一つやっておりまして、
はい、
まあ、例えば去年名古屋にある2病院に伺いまして、コロナ禍で BSC がどのように活用されてきたかというのを伺ったという、まあ、フィールド調査というのが多いです。まあ、あるいは先ほどあの営利企業は導入件数がまああんまり多くないという話をしたんですが、まあ具体的にじゃあ何件くらい存在したのかというのを公表資料を活用してですね件数を追ったとかそういったことをあのやってきました。 またあのバランスとスコアカードとは全然関係なくなっちゃうんですけど、はい、あの今あの日本管理会計学会という学会で渋沢栄一と管理会計っていう研究グループに入っておりまして、そこでですね富岡製糸場っていうのが、まあ、日本のその近代の工業化のまあ礎になったような話を伺いますので、まあ、そこで原価計算がどのようになされていたのかっていうのを研究できるといいかなというふうに考えておりまして、はい、あのそういう役割が今与えられていますので、まあ、原価計算でいうとそういうところでいければいいかなというふうに考えております。当時その富岡製糸ができた時のその日本のその輸出の大部分っていうのが、まあ、そこで生産されてた生糸というもので外貨を獲得していたというようなので、まあ、すごい重要な工場だったと思います、
は
い、
そうですね。その当時のね、あの生糸の値段とか、あと工場さんのお給料がどれくらいだったとか、そのあたりも非常に気になるところですね。
そうですね、調べた限りですと、そのフランス人技師の方がその指導に入られて、でそこで工事の方を指導されてたようなんですけど、給料全体の半分ぐらいがそのフランス人の方々に行っていたみたいで、
そうでしたか。
なかなか、はい、あのインパクト大きいなっていうような印象を受けました。
やっぱり新しい技術は技術量が高かったっていうことでしょうか。
そうですね、指導料みたいな形で。
そういう視点で見てみるとまた原価の計算って非常に面白いですね、
は
い、
あ、そうですね。特にあの原価の計算で問題になるっていうのが、工場機械とかの金額をどれくらい製品に含めるかっていう、まあ、間接費っていうふうに呼ばれるものなんですが、
はい、
機械っていうのは何年もわたって使っていくので、それをどれくらい製品に含めるかっていうのがちょっと論点になるのかなというふうに思っております。
いつぐらいにそのあたりの細かい数字っていうのは出る予定でしょうか。
そうですね、幸いですね、富岡製糸場のその研究センターっていうものが立ち上がっておりまして、で、はい、でそこで毎年レポートを発行されていて、そのレポートの中に富岡製糸場が官営というあの国が持っていた時代のその業績の推移みたいなデータは存在していたので、まあ、ちょっとまずはそれを読み込んで、
はい、
可能であればその研究所にお伺いさせていただいてできればいいかなというふうに、
そうですね、
はい、その学会での研究グループの調査期間2年間ですので、
はい、あ
の今2年目なので
結構短いんですね。
短いですちょっと
ぜひあの次の録の時にそのデータなどを教えていただければと思います、
はい、頑張らないといけないな、
ちょっと、ね、忙しいんですね。
ちょっとプレッシャーを受けてます。
はい、来週もどうぞお聞きください。ラジオゼミナール、今回は経済学部准教授梅田博先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。